こちらは千葉県からいただきました。84歳ラジオネームラジオ老年。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あんたなんか食べとろう。きなめゆうこ、
すいません、間に合わなかったです。
黙っときゃいいじゃないか。
一応感謝の気持ちが、まあ、ほら入るわけ。
もうまだ食べてるの。大組織大きな組織は、大組織とイワシは頭から腐ると言いますが、東芝ね、東芝ばかりでなく政官財すべて頭から腐っているようです。厳しいお言葉です。あるアメリカ人が、今の日本人には気品がなくなってがっかりだよと言っていましたが、本当に日本のあらゆる大組織が頭から腐っているように見えてきました。幸い FMC は大組織でないせいか、組織の頭が息健康で安心できます。腐った組織に集まる資金の一部でも FMC に集まることを願う次第です。大事なことですね。これはもう一度言っておきましょう。腐った組織に集まる資金の一部でもFMC に集まることを願う次第です。本当ですね。日本だけでなく韓国、中国、米国をはじめ世界の大組織が急速に頭から腐ってきたようですが、これ何現象でしょう。理解に苦しみます。風評被害に関連して風評が流れるということは、日本人に知性もなくなっているということと思いますが、本当に日本人は堕落しているのでしょうか。ネットに今だけ金だけ自分だけという言葉が流れていますが、日本人はどうなっているのでしょうかということをある友人に言いましたら、原因はテレビだよと回答があったと。テレビで1億総白痴かと一昔前に言われたことを思い出しました。しかしそれは今も変わっていないようで、昼間の報道ショー番組を見ると、まあ、いわゆるワイドショーですよね。友人の言う通り、日本から品格を取り去ったのはテレビのように思えてきました。その罰か、地上波テレビは10年後には死に絶えているそうです。自業自得でしょうか。テレビ人のお一人である榎田師匠はどうお考えでしょうということでいただきました。1億総白痴化っていう言葉はご存知？知らない。今からこれ一昔どころじゃなくてとんでもなく前なんですけど、60年前です。これ1950何年ですに、大谷総一というそのノンフィクション作家の方が、書かれた言葉で、テレビの流行によって日本人が自分の頭で考えなくなってきているということで、1億総白痴化という言葉が出てきたというんですけど、これに対していろいろですね、反論するテレビのジャーナリストはたくさんいて、まあ、今もひょっとしたらいるかもしれませんけど、でかつてはそれにこう対抗して、いやまだテレビも捨てたもんじゃないよっていうようなところを見せてくれてたんですよ。でも最近はさすがにそれがなくなって、まあ、私も今朝ツイッターでつぶやきましたけれど、本当にこの1億総白痴化が60何年かけてついに完成したと、おめでとうというふうに私書きました。まあ、どうですか、テレビマンとして活躍している木田上子さん、この、ね、1億総白痴化についてどうお考えになりますか。もう食べ終わりましたよね。
もう出しましたよ。
出さなくていいんですよ、気持ち悪いんで。食べてください。飲み込んでください。それ、
いや、ティッシュに出しました。
いいです、そんなの聞いてねえよ。で、
いや、白痴化私知らないですけど、確かにテレビがダメにしてるなっては思いますよ。
やっぱテレビがダメ、木田英子さん直言、テレビがダメにしている。
だって本当のこと言ってないし、それが本当かどうか分かんないですけど、やっぱ洗脳されてるなと思って、一般
私やっぱね、一つの指標としてね、指標と言ってるかどうか分かんないですけど、テレビがダメになったのをまざまざとそれがはっきり分かる リトマス試験紙のような番組がありまして、それ何かというと日テレでやってる24時間テレビです。今24時間テレビ毎年やってますが、今年もまたやるのかとか知らないですけど、あの24時間テレビっつったらイメージとしてどうですか、あのタレントがなんか知らないけど走ってるっていうのと最後にみんなであの負けないでをみんなで大合唱して、うん、最後にサライを歌って終わる番組っていう、で途中になんかあのジャニーズとかいろんなアイドルとかが、なんかいろんな全国のなんか頑張ってる体に障害のある方と一緒になんかこう何かにチャレンジをして、それでそれにこう感動したりとかっていう、であとドラマがちょっと入ったりとかっていう、そういう24時間じゃないですか。でまあ基本そのまあ福祉というものにまあ一応寄せている番組ではあるけど、もう8割9割エンタでしょほとんど。で今そうなったんですけど、あの番組がスタートした1975年だったか76年だったか、その頃にスタートした時の24時間テレビはどうかっていうと完全にジャーナルです。なのであの要するに、あの時は司会があの大橋巨泉っていう人が司会をやって、でチャリティーパーソナリティとして、まあ、楽しく賑やかにやるっていう部分で、あの萩本欽一さんが出てきて、欽ちゃんが出てきて、あとピンクレディーがいたりとかっていう、なんかそういうようなやつですよ。であの当然その芸人さんとかお笑いの人もたくさん出てくるし、歌手もいっぱい出てくるんだけれど、基本はやっぱり報道っていうところにあの軸を置いてて、その福祉で何が今足りてないかっていう、そこら辺をその徹底的にやるっていう。でその番組のテーマとしては、まずその、体が不自由で風呂に入れない人たちにせめて風呂に入れたいということで、お風呂カーというやつを、お風呂カーね、風呂がついてる車をそういう福祉施設とかに送ろうっていう、もうテーマが決まってるんですよ。でそのためにその募金をよろしくお願いします。で、で足らない、あ、それでそれだけじゃなくて、他のもうちょっと他の予算を組んで、何かこうもうちょっときめ細かい、の施設だとかにそういうお金を配分するっていう狙いだったわけですよ。だからあの非常にこうすっきりしてるっていうか、あのなんかこう応援したくなるテーマがそこにあって、っていう、だから当然そこを見てるとその考えさせるあの番組になってるわけですよ。そのあなたどう思いますかこれはっていう、ところが今あの今の番組はどう思いますかじゃなくて、私こう思いますよ、私正しいですよっていうやつが出てきて、でそこに異論がないわけですよ。 なのでポカーンって見てる人は、この人はっきりものを言い張るわっていう、それでなんとなくそれがこうあの似合って似合けて、そのいい笑顔だったりすると、そのなんかこの人は嘘はつかないなっていうふうに思っちゃうわけですよ。でそういうののうまい、本当に長けてるのがもうあの橋下さんって書く人ですか、あの橋本さんとお読みするらしいですけど、なんか昔弁護士をなさってて、今もなさってるんですかね、なんか大阪では有名な方らしいんですけど、その方がコメンテーターとして自信満々に答えたりとか、あと前から見るとふさふさなんですけど、後ろから見ると真ん中がはげてらっしゃる元 NHK で優しい感じがするけど実は目が座ってる、なんか、池上さんっていう人ですかね、なんかこういらっしゃるじゃないですか、昔はお父さん役で出てたんですけど、なんかそういう生活感全然感じないですよね、あの人ね、好きな歌はビーズだそうですけど、生で聞いたことありますが、であの人なんかも断定的に言うじゃないですか。でそのあの例えば考えさせるっていうのは、特にあの池上さんの場合はですよ、考えさせるのは目の前にいるタレントに考えさせるんですよ。それで結局考えさせて適当なこと言った時に違いますとか正しいですとかっていうことで、結局もう自分の落としどころにその、あの持っていってるっていう、その小的要素をただ加味してるだけ。橋下さんの方が偉いのはピンでやってるからまだ偉いんですよ。だからそういうような部分、どっちにせよ断定的に見せるっていうのがあって、その演出でみんな終始しちゃってるから考えなくなっちゃってるんですよね。でそこに今ちょっともう本当希望の星だなと思ってるのはスーパースターが出てきまして、それがあの大阪の日本城タクシーの社長さんですよ。あの人はすごいよね、近年まれに見るキャラが登場したなという、ついにテレビで現れたあの橋本キラーというのがついに出てきて、それで 橋本が何を言おうと横で鼻で笑ってますからね。
そうそうそう。
もうすでに一生懸命橋本が語ってる時に何言っとんこいつみたいな顔して、ほいで、そうそう、どうですかってこうマイク、あの司会者が振ると、もう一発でコテンパンです。でまだTBS の BSTBS の番組ぐらいですか、あんまり出てないですけど、でも探偵ナイトスクープとかも出てんだよね。で、あの人はちょっとキャラクターとしてはすごいですよ。だからこの COVID-19 の問題とかでも、その橋本は一生懸命吉村松井をこう援護する、援護射撃で終始するんだけど、あの片やその日本城タクシーの社長さんはそこに向かってバズーカ砲を打ち込みますから、もう援護射撃たる、全然全然足りてないっていう。だからああいう人が出てくることによって、あれをもし大阪の今までそういう維新だとかのそういったものを見て、なんとなく頭の中がそれに染まっちゃった人たちが見たらびっくりするんじゃないかな、あれ。あの人が地上波に出てくるかどうかが、あのこのテレビジャーナリズムの、特に大阪のテレビジャーナリズムの試金石になると思うんですけど、どうなるかっていう、まあただ本当にあの頭が腐ってるのはもう間違いないですね、日本なんか。この一番大事な時期にアメリカに行ってる人がいるんですよ、政府専用機に乗って。それであのバイデンちゃんに会いに行ってるおじさんがいるわけですけど、でまあ、バイデンもバイデンで、なぜあの最初に会う外国の要人を日本にターゲット絞ったのかよく分かんないですけど、なんか銭が欲しいんですかね。多分銭ですよ、あれ。で結局まあ国の内部で今日本ってとんでもない状況になってるわけでしょ、そのこの疫病で。まあまあ私は大したことないと思ってはいます、未だに今思ってます、それは後でやりますが、でもまあ社会的には大混乱じゃないですか、経済的にも大変なことになっていて、で、失業者は続出、自殺者続出、大変な状況なのに何ら手を打たずに、まあアメリカにのこのこ出かけてって何するのか、多分お金ありますって話をするんでしょうね。でまあ腐ってんなと思うんです、何から何まで腐ってますけどね。で不思議なのはあの汚染水をあの海に撒きますとね、
あ笑った、
ね、でこの一番その特に大変な時期の大阪で、大阪の偉い人が大阪湾に撒きましょうっていう、話なんですけど、まあ、私ねその別にあの汚染水がそんな強烈なものとは私はもう実は思ってないんですよ。ただ飲みたい、あれは飲めるよって言ったバカがいますけど、口のひん曲がった福岡のジジイが飲めるって言いましたけど、じゃあお前飲んでみろって言われたら飲めないわけでしょ。で、まあ、それを今、大阪湾に巻きますっていう話を、このタイミングでやるかって普通、利口な人だったらやらないですよ。だからそういうのが、どうなっちゃってるんだろうなと思うんですけど、まあ、周りでいさめる人がいないんでしょうけどもね、まあ後でこれ C 枠でちょっとたっぷりやりたいと思います。続いて東京都中野区からいただきました、43歳自営業、ラジオネームお茶でよければ飲み放題、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
2週連続放送日刊深夜快速災害スペシャルきっと来る拝聴しました。えのきだ師匠曰く、日本最大の仮想敵は災害、その通りだと思います。この国に足らないことって何だと思いますかって、まあ頭が足りてないってことね。この国に足らないこと、災害というやつに限定して言えば、まあ救助体制だと思います。災害は確実に起きるので、それがその例えばそうですね、できれば24時間以内にその救助体制がほぼほぼ整うとか、っていう体制が果たしてできてるだろうかっていう、そのもちろん災害自体がそのどこでなんていうの、その水害とかって起きてる最中ってもう行けないじゃん、せいぜい行くっつってもヘリコプターで吊り下げて救助するとか、せいぜい船を出すとかなんだけど、ただそうなんですよ、船もないんだよね。だから前QIC で災害について喋ったのは私全部ちょっとデータベースにしてないのでまだ分かんないですけど、多分今までで おそらく 2,300 回災害については喋ってると思うんですよ、うん、それでそれをまとめてなんか一冊の本にでもすれば結構なあのボリュームのあの防災のあの進めというやつが出来上がると思う、うん、なと思うんですけど、うん、あの日本でその船がねあの少なすぎるんですよ、うん、でその船っていうのは海を走る船もそうなんだけど川を遡る船も必要で、うん、で川とかねあとね川でなくてもいいんですよ。その要するにオーバーフローしてるところだったらどこでもいいんですよ、うん、その水が使っちゃっててその車が入れないっていうところがあるの でそういったところにそのあのまず人命を救助するってのは何つったって最優先なんでそのために動けるちっちゃな小回りの利くけどいろんなところに入っていける船っていうのがたくさんいるんですよ、うん、でそれで私この番組で進めたのはあれはなんだエアボートっていうのかな、うん、あの後ろがプロペラになってて、うん、でまあゴムボートみたいに浮かぶわけですよね。で水深がそんなに深くなくてもどこでも滑っていけるようなやつで、で実際それを使って救助をしている人たちがもう日本国内にいるんですけど、うん、それをもっと国とかあるいはその防災にの矢面に立つ、まあ、警察消防とか、うん、海保とか自衛隊もそうなんていうそういったところがちょっと大量に装備して、うん、その機動力を発揮できるようなその体制をまず作るとかっていうのを、うん、これ実はすんごい安くできるのね、うん、船の一層一層が安いんで、うん、で折りたためるしで車で運べるしヘリコプターにぶら下げて持っていくこともできるし、うん、もう山奥だってどこだって行けるんですよ、うん、でそういうようなものを なぜ作らないのか装備しないのかなとかなんでそういうことを言う国会議員が出てこないのかなとか、うん、あとこの間金がかかりすぎるっつって結局計画を潰しましたけどね菅政権が病院線の計画があるんですよ日本でも病院線を持とうっていう、うんうんで病院船っていうのは要するに要するに総合病院がそのまま船になってるようなもんですよね。中に手術室が何個もあって当然入院もできるし当然その甲板にはヘリコプターが何機も着陸が着艦できるようになっててヘリでピストン輸送ができるでいわゆる倉庫としての物置の区画も山ほどあるんで、うん、そこに食料だとか医療品だとかいろんなものをつぎ込んでその物資の輸送拠点にもなるっていう、うん、で一層作りゃいいんですよとりあえず、うん、金がないわけじゃないからね、うん、で日本のその造船メーカーからすればありがたい話で、うんそれを何それこそ三菱重工とかさなんかマリンユナイテッドとかいろいろあるじゃないですか造船日本の造船会社に一隻ずつぐらいでこう発注して、うん、でそれを発注すると今度その中に医者もいるわけですよ、うん、医者も必要だし看護師も必要だしそれ以外 その医療従事者だけじゃなくていろんな人を雇わなきゃいけないんですよ、うん、そうすると、まず雇用がまず広がるし、うん、で場合によっては自衛隊の医官だとかをそこに定期的に乗せることによって訓練にもなるんですよ、うん、で平時は普通に地域医療というか田舎 その海岸地域のいろんな漁村だとかを回って年寄りが多いからそういったところの医療をこう見ていく時に巡回する船みたいにで3艘あれば3隻あったらそれをこう日本をぐるぐるぐるぐる、回しとくとかっていうそういうこともできるのに金がかかるからってバカなんじゃないかっていうのが大した金じゃないですよくだらないことに金余計なことにいろいろ金使ってるのにだからそういうのも含めてなんかねダメなんですよ本当に想像力がかけらもないなこいつらはっていう、でしかも日本の技術を使ってそういうのを作りましたよっつって今度その病院船こんなの作りました日本はこんないい感じでできてますよ買いませんかっつってこれ武器じゃないのでどこに売ったって堂々と売れるわけですよ、うんうん、すると買いたいっていう国は絶対いるんで、うんうん、で実際その前からこの番組で言ってますけどねそこのなんだその宝塚の隣は何だって兵庫県の
西
宮の手前なんだっけ川西市川西市で作ってる、うん、その 新明和って会社の、まあ、実際神戸とかにありますけど、あの US2 っていう飛行艇があって、でこの飛行艇は世界一の性能を持っていて、で少々の荒波でもあの着水できるわけですよ。でだから人々をこう溺れた人だとか救出する救難的な機能はものすごいし、あの湖だとかにザバーッと着水してわずか3秒で中の水タンクを満杯にしてそのまま離水できるんですよね。でそのままバッと空に舞い上がって何ができるかというと山火事を一瞬で消してるんですよ、これが。でそんな能力を持ってるのに未だに時々なんか夏場とかに山火事起きるじゃないですか、日本でも。そうするとほら山だから水がなかなかその高いところまで水がこうポンプアップできませんとかってちょろちょろとした水しか出せなくてなかなか消せませんなんてなんだけど、上からザバーンってやれば、で必ずねそれね批判するやつがいる。あのね、それをやると下にいる人たちがねあの溺れて死ぬ場合があるんですよとかって言うんですけど、山なんか人なんかいないじゃないですかって、一気に消せばいいじゃんっていう。で、まあだからそういうのも含めてなんかいろんな話があるんですけど、やることいっぱいありますよ。でそれを一つもやってないっていう。でだからこの今のこの COVID-19 のこのご時世を見ても全てはゴテゴテ、でだんだんなんかこう一回やったけどダメだったからまあいいやちょっと待ってみよう様子見てみよう、でもやっぱりダメだよね、でもこの間は大変だったからちょっと対応がきつかったから弱めにやろうや、極力は弱めに行こうやって言って、それでちょっと収まったよかったよかったって、収まってねえじゃんっていう。で結局またじわじわ増えてきて、これでまたちょっとだけ小出しで行こうやみたいな、なんかそういうような、本当日本人ってそのさみだれ式が大好きなんで、これはもうさどうしようもないですよ。だからあのせっかくのね日本が持ってるファクター X を生かしきってないとい うそんなことを思いますけどもね、なのであのまあなかなかその急に変えることはできないと思うんですけど、あのまあそろそろ大事なのは一揆とか反乱、デモ、ですね、これがもう大事になってきます。あのミャンマーの国民を見習えというぐらいで、であの日本にとってとても有利なのは、あのこんな話をして、多分こういう話をする番組は宇宙でうちだけだと思いますけど、あのミャンマーで立ち上がった国民は悲惨なんですよ。なぜかというと、あの兵隊たちがいるじゃないですか。この間 QIC でもちらっと喋ったけど、あいつらは民族が違うんですよ。なのでミャンマー人を殺すことに快感を感じている部隊がすでに養成されていて、そいつらが矢面に立って殺してるんですよ。だから大変ですけど、日本の自衛隊警察の中にそんな部隊は一つもないですから、だからそういう無茶なことはあの今の自衛隊とか警察でできるわけがないです、なのであのいや別に立ち上がれって言ってるわけじゃないですよ立ち上がりたい人が立ち上がればいい、で僕らは、後ろから援護射撃をする、そういう地下放送をやりましょう、ということです、一旦 CM に来まして、ちょっとねこれ話長くなるな、これ、まあまあ、あの頑張っていきたいと思いますが、一旦 CM です。
ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力。爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白線菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧1箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。